ザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ある動物園での話です。新しく入った派遣、社員がですね、初日で動物園に行ったんです。そうするとそのね、ベテランの従業員の方が、来て、よく来てくれたね、じゃあ、これから少しの間ここで働いてほしい。だけれども、実はね、昨日ここの動物園の大人気の猿が亡くなってしまったんだ。それはまだシークレットなんだよ。じゃあ今日その猿がいないとちょっと大変なことになってしまう。入場者数も減ってしまうと思うんだ。その猿にね、すごく似た着ぐるみがあるんだよ。頼むから今日だけでいい、君にこれを着てほしいんだ。おそらく遠くから見るとね、そんなに分かんないと思うんだよ。うちのね、大人気の猿のね、これをね、すごく遠くからしか見えないから、君がね、これを着てね、ちょっと立っててほしいんだ。そしてね、何分か納期にね、立ったり座ったりジャンプしたり、ちょっとお猿さんっぽい格好をしてほしいんだなんて言うんですね。で、彼は、分かりました、じゃあ僕でよければ頑張りますって言ってですね、彼それを切るんです。はい、縁がね、開きました。お客さんが来ますね。彼はそのままこういろいろ猿っぽくしたんですけれどもね、ちょっと立ったりするとこうお客さんがおーすごいって喜ぶわけですよね。そしてジャンプすると、おお、あの猿ジャンプする、おお、なんだいいじゃないか。彼はですね、いい気になって宙返りしたんです。おお、あの猿宙返りするぞなんて言ってね、彼もちょっと調子乗ってきたんですね。高い岩山の上にあるね、岩にね、登ってね、そしてジャンプしたんです。着地の時につるんって滑っちゃったんですね。そしたらその隣の檻の池にドボーンと落ちてしまったんです。なんとそれがライオンの檻だったんです。彼が気がつくと湖の中です、ね、そしてね、登っていくとね、ライオンしかいないんです。やばい、一頭のライオンがこっちに向かってくるんです。彼はこう言ったんです。ちょっと待ってくれ、俺は派遣社員なんだ、人間なんだ、俺は派遣社員なんだ、気づいてくれって言ったんです。でもライオンは来るんです。いやいや、派遣社員なんだ、人間なんだ、気づいてくれって言ったんですね。でも、ね、その一匹のライオンが来るんです。もう彼は、ああもうダメだ、俺の人生終わったと思って死んだふりしたんです。そしたらそのライオンが耳元でこう言ったんです。俺も派遣社員だ、人間だって。何人の派遣社員が動物になったんでしょうねこの動物はでもねまあフェイクだったってことですよね。まあ良かったです。物語には必ず真実、また本物、とフェイクがありますよね。まあ、最近もね、補助金問題で随分ニュース沸かしてますよね。フェイクの会社を作って、そして補助金をもらって随分大きな額、そしてそれが主犯格が捕まったなんてね、話をね、今ニュースではしていますけれども、実は今日のこの箇所ではパウロとバルナバたちがルステラという地に行きます。そしてこのパウロとバルナバを通してルステラの人たちが本物の神に出会うという場所ですよね。そしてただ本物の神に出会うだけじゃなかったんです。驚くべき光景が彼らの前に、目の前に広がったんです。それは全く歩けなかった人が癒されたという話ですね。彼らはですね、パウロとバルナバたちは新しい地に行くと必ずユダヤ人の街道で、まずメッセージをしてから、そして、異邦人、また他の人たちにも伝えていますけれども、今日の箇所ではユダヤの街道にとは書いてありません。もしかすると当時このユダヤ人たちが少なかったのか、行ったけれども書いてないのかかもしれませんね。それで決まってですね、パウロたちは伝道するときに大きな広場で伝道したと言われています。なので今日もおそらく大きな広場で伝道したんでしょうね。イエス・キリストを大胆にこう明かししていたわけです。そうするとですね、そのパウロの話に耳を傾けていたのがその歩けない人でしたね。9節でこの人がパウロの話すことを耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見てって書いてありますよね。 あのパウロはメッセージしてたんですけれども、その彼は食い入るように聞いてたわけですよね。何を言ってるんだろう。そして彼のうちに信仰があるのを見たんです。芽生えた、ね、それを見たんですね。あの皆さん、信仰って信頼とほぼ一緒です。なので信仰っていうのは、神様に対する信仰っていうのは、私たちがどれだけ神様に信頼するかです。じゃあこの神様への信仰って、信頼ってどういうふうに生まれると思いますか、ね、あの何か修行したから生まれるんですか、まあね、日本の、ねなんか風習とかだとそういうふうなイメージもありますけれども、聖書はこう言ってるんです。ローマ人への手紙の10章の17節で、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですって書いてるんです。つまり聖書のメッセージ、イエスキリストのメッセージを私たちが聞くときに、私たちのうちに神様への信頼がだんだんだんだん成長していく、また芽生えるわけですよね。だから歩くことができなかったこの人物も、パウロのメッセージを聞いて信仰が芽生えたわけです。あの信仰についてね、このような御言葉もあるんです。ヘブル人への手紙の11章の1節から3節で、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはと続くね、この箇所ですけれども、見えないものをね、保証する、確信させるんですってね。つまりね、この歩けない彼にとって一番望んでいたことって何だったんでしょう。もちろん歩けるようになることだと思いますね。そしてね、このヘブル人への手紙が言うように、もう彼が、このね、パウロたちが語る神、この方はこの天地万物をお作りになった神ご自身なんだ、この方であれば私のこの足も必ず癒すことができる、こういうふうに思った、こういう信仰を持ったわけですよね。つまりパウロが語る神は、この天地万物を作った偉大な神である、この方なら必ず私を癒すことができる、このこういう信頼、信仰が彼の中で生まれたんです。だからこそ彼は癒されたんですよね。今日の10節で、大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいとパウロが言ったんです。すると彼は飛び上がって歩き出したって書いてありますね。彼はつまり信仰によって、その望んでいる事柄を得たわけですよね。癒されたわけです。そして、ね、信仰に関してこうも言ってますね。ヘブル人への手紙の11章の6節で、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですって書いてあります、ね、だから私たちの信仰を見て神様は喜んでくださるんです、ね、それはからしだれな、ね、信仰、こんな小さい信仰でも、もし、ね、あなたがね、あの山よ、海に入れって言ったら、それが動く、ね、それだけ私を信頼する、これだけ信頼すれば、ね、あ、私はあなたを助けるよ、私たちの信仰を喜んでくださるんです。でもね、その中に、私たちのその信仰の中に、必ずこの神は私と共におられる、そして私たちが望んだ時に必ず報いてくださる、こう信じなさいと聖書を教えるんですよね。だからこう漠然と、あ、神様いらっしゃるんだと信じるわけじゃないんです。ヘブル人の手紙を見ると、私と共にいらっしゃる、そして今でも生きて働かれるんだ、私たちが期待した時に必ず報いてくださる方なんだ、こう私たちが信じ信頼すること、ね、これが重要だってことですよね。さあ、皆さんの日々の中で、人生の中で、神様はどれぐらいいらっしゃいますか。日曜日だけですか。月曜もいますか。火曜日になるとちょっと薄れてきます。水曜日になると、あれなんでね。ね、ちょっとね、一つの、ね、詩を読みたいと思いますね。もう少し期待しようっていう、あの詩なんです。今日 の、 あのレジュメにもありますけどね、あのスライドも準備しています。ちょっとスライドは小さいんですけれどもね。もう少し期待しよう。日々の中でどれだけ神が共にいますか。どれだけ神に信頼していますか。例えば、あなたは辛い時に祈りますか。では、あなたが喜びの時にも感謝し祈りますか。目を閉じて心の中で期待する時間はありますか。では、目を開けていても心の中で祈る時間はありますか。一人で手を組み祈る時間はありますか。では、 家族や友人と手を取り祈る時間はありますか？日々の糧を感謝する時間はありますか？では人生の祝福を期待する時間はありますか？病の時に痛みを癒してくださいと祈りますか？では完全に癒してくださいと必死に祈ったことがありますか？人生に迷い立ち止まって神に聞く時間はありますか？ではこっちに導いてくださっていると確信し大胆に進んでいく経験がありますか？神様はいらっしゃる、今でも働かれる、だから大丈夫と心の中で信じていますか？では神様はいらっしゃる、今でも働かれるんだよ、だから大丈夫だよと誰かを励ましたことはありますか？今一度私たちの歩みを振り返りたい、あともう少し期待しようね、っていうね詩なんです。ずっとねこう対比して対比はしてないか、まあ2つありましたけどね、項目はね、なんとなくこう最初の項目はしているかもしれない、ね、だったらじゃあ少し進んで深みに行きませんかね。そうやって私たちは日々の中でたくさん期待していきましょう。もう一歩進んでね、神様に期待してきてみましょうっていうね、そういう詩でしたね。私たちもね、神様を信じている、ね、そういうね信頼している、そういう心があればもう少し一歩ね、進んで、日々私たちと共にいるんだ、いつも報いてくださるんだ、ね、こういうふうにね信頼していくべきだってことですよね。さて今日の後半では、青年の癒しを見た人々が驚き、パウロたちを囲んで何やら騒ぎ出すんです、ね、11節でパウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で神々が人間の姿をとって私のところにお下りになったのだと言ったってことですよね。そしてバルナバをゼウス、そしてパウロをヘルメスって呼んだんです。なぜこの、ゼウスっていうのはですね、まあ、当時ですねギリシャ神話の神です、ね、ゼウス、まあ、僕たちビックリマンチョコってあってスーパーゼウスってあったんですけどねキラキラでね、あんな持ってる人ねスターでスーパースターでしたね。あれはね僕の友達3枚ぐらい持ってて、なんで持ってるのかな、お兄ちゃんが持ってたってね、もらったっていう、すごいそのスーパーゼウスが思い浮かんじゃって、このそうゼウスはねギリシャ神話の神話の、ね、王って意味なんです。そしてねヘルメスっていうのは代弁者、神々の代弁者なんです、ね。まあ、このヘルメスってエルメスありますよね、あれと同じスペルなんです、まあ、もちろんエルメスはある方のねファミリーネームから取ったんですけどね、これすごく現代でもこのヘルメスっていうのはすごくポピュラーな名前なんですね。これギリシャ神話からの話なんですけれどもね。で彼らをねゼウス、ヘルメスと呼んでいきなり祭壇を捧げたんです。ギリシャ神話ってもっと神々がいるの皆さん知ってますよね。ナイキになった、ね、ニケっていうね神がいたり、さまざまな神。でもなんでじゃあ彼らをゼウスとヘルメスって呼んだんでしょうね。実はこれには背景があるんですよ。ローマ皇帝のアウグストの時代の紀元前1世紀の詩人にオビットって方がいます。でこの方がですねこの地方に伝わる伝説を記録してるんですね。これは昔ゼウスとヘルメスがこの地方を訪問したことがあった、とどまるための宿を探したが提供する人が現れなかった、しかし最後に年老いた夫婦が迎えた瞬間に老夫婦の家は神殿に変わり町は滅ぼされたっていう言い伝えがあったんだそうです、ね、つまりこう手厚くもてなした夫婦は祝福されたけれども他の町の人たちは滅ぼされてしまったっていう言い伝えですよね。おそらくね彼らもこの伝説を知っていたわけですよね。そしてパウロとバルナバが奇跡的なこと癒しを起こすわけですよね。そうするとそれを見た人がおいおいあれってあの話と似てないか、あの神がゼウスとヘルメスがこの地に来て歩いて行って招いた人を祝福した、うわこれはやばいぞ、ね、私たちを迎えなければいけない、そう言ってこのパウロとバルナバを 神として拝み、まあ、祭壇を、ね、築こうとしたわけですよね。一方パウロとバルナバたちはもう全然分かりません。何言ってなんかおにゃおにゃおにゃおにゃあおにゃおにゃおにゃおにゃあああああってなってるわけですよね。それで何やってるんだろうと思ったらいきなり祭壇を作り始めたわけです。これはおそらく俺たちを神として崇めてないかってことだったんですよね。ね、そして、まあ、彼らは言ったんです。15節で、皆さんどうしてこんなことをするんですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。こういうふうにパウロたちは自分たちを礼拝することを拒んだんです、ね、だってそもそもパウロとバルナバたちはどこで奇跡が起こったとしても、例えば自分の手を通して起こったとしても自分の力だと思ってなかったんです。パウロは違う手紙のピリピ人への手紙でこう言っています。4章の14節で、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですって言ってるんです。私がこれから巡回するところ行くところ、確かに不可能はないんです。なぜかというと私の背後で働いておられる神様ご自身に不可能はないからです。神様の御心だったらどんなことでも私はできるんです。こういったそして教えたわけですよね。そしてパウロとバルナバがの心っていうのはね、絶対に神様の栄光を盗まなかったんです、ね、神様が彼らを通して働かれた。彼らはね、あ、確かに私の力ですよなんていうこともできたんです。でもそれは神の栄光を盗むことになるからです、ね、彼らは絶対にそれをしなかったんです。だからこそ彼らは偉大な働きを神様とすることができなできたんです。なぜかというと前にもお話ししましたけれども、神の栄光を盗む人と神様は正しく働けないです。なぜかというと、あげればあげるほど、ね、祝福すれば祝福するほど全部それを自分に持ってってしまうからです。でもパウロたちは神様が与えます与えます、これが神様の力なんですよ、これが神様の力なんでしょ、どうですか、私じゃないんですよ、この神様素晴らしいでしょ、そうやって神様を伝えていったからです、ね、彼は何よりも謙遜な心を持っていたわけです。私たちはですね、聖書を見るとね、私たちは素晴らしい存在である、ね、高価で尊い存在だ、だからここにいる人すべてが、そしてこの配信を見ているすべての人が素晴らしい高価で尊い存在なんです。そしてその一人一人のうちには賜物が与えられているって聖書は言ってるんです、まあ、分かりやすく言えばギフトですよね。さまざまなギフトです。もしかしたらそれを仕事で使っている方もいらっしゃるかもしれない、仕事ではなくて趣味の段階で使っている方もいらっしゃるかもしれませんよね。例えば話すのが上手な人、ね、こう今言いましたけどね、歌が上手な人、楽器を弾くのが上手い人、ね、また手先が器用な人、コミュニケーションが得意な人、説明が得意な人、教えるのが得意な人、ね、また体を動かすのが得意な人、さまざまなギフトを私たち一人一人は与えられているんです。そして隣の人とは全く違う存在である、たとえ同い年でもね全く違う存在であるって、言ってるんですよね。そして、私たちはその神様から与えられているんですよね、賜物をね。その賜物をギフトをどういうふうに使えばいいのか、それも聖書が教えているんです、ね、それはですね、マタイの福音書の25章の14節から30節にあるタラントの例えです、ね、もちろんこれ有名な例えなので知ってらっしゃる方もいると思います。あるね、まあ、これはイエス・キリストの例え話なんですけれども、主人がいました。その主人が、3人の人に、1人には5タラント、1人には、2タラント、そしてもう1人には1タラント与えたんです。この1タラントっていうのは もちろん重さとか、まあ当時の、ね、お金の単位ですけれども、この1タラントっていうのは当時、6000デナリと言われています。1デナリがだいたい日当です。だから1万円だとしたら1タラントは6000万円です。日本円に換算するとね、そうすると結構大きいお金じゃないですか、ね、よくね、1億円あったらどうするなんてね、みんなで話し合ったりね、投資するとかね、車買うとか借金払うとか言いますけどね、 この3人の人は5タラント、2タラント、1タラントもらったんです。さあこの人たちどうしたと思いますか。5タラントもらった人は、それをもう5タラント儲けたわけです。だから トータルで10タラントにしたんです、ね、で2タラントもらった人、彼もあともう2タラント儲けたんです。そしてこの1タラントもらった人はこの1タラント埋めておいたんです、 大切にね。さあ主人帰ってきました。5タラントの人、主人、ご主人、私は5タラントいただきました、これをもう5タラント増やしました、うわーよくやったね、こう言ったんです。君はどうで、はい、私2タラントもらったので、5タラントにはならなかったんですけども2タラントにしました、おお倍に増えたじゃないか、じゃあ君はどうした、はい、私はですね1タラントいただいたのでもったいなかったので埋めときました。そしたらね、この主人が怒ったって言うんです、ね、そしてその1タラント、ね、他の人にやってしまったっていう例え話なんです、ね、このタラントって言葉は英語でタレントの語源になった言葉です、ね、だからねギフトを持ってる人、なんか輝いてる人、素晴らしい人ってねタレントって、言いますもんね。これはですね、地上でいただいているこの賜物、私たちの素晴らしいギフトとかね、この使い方をね教えてくれる話なんです。でこれはですね、賜物、ギフトを持っている人、皆さん持ってます？もちろん全ての人が持ってます。だからこれ全ての人にです、全ての人に対してその賜物を管理する責任と課題がありますよって教えてくれてるんです。じゃあ責任って何なのか、それは存分に使って磨くってことです、ね、それを用いるってことなんですね、そしてでもね課題があるんです。そのタレント、ギフトはねみんな与えられている。そしてこのタラントは自分のものではないっていうことなんですね。これはあくまで預けられているものなんだ、つまり神様からいただいているものなんだ、自分が生み出したものではなくて神様からいただいているものである、ね、だから何か自分がその賞賛を受けた時にはそれを与えてくださっている方を紹介すべきなんだっていう課題が私たちに与えられているんです、ね、どうでしょうか。たくさんもらっている人って誘惑ありますよ ね、たくさんもらっていて、そしてあなた素晴らしいですね、素晴らしいですねって言われているとだんだんだんだん鼻が伸びちゃってね、ねドアになんかこうやって閉めるとその鼻がこうバーンなんて、この鼻もね閉じちゃったりしてね、痛いなんてね。じゃあ逆にですけれども、私は一個ももらっていない、本当にそうでしょうか。神様すべての人に与えてるんです、ね、何にも私はもらっていない、そうやって自分を顧みない人は1タラントもらって埋めている人と一緒なんです。神様は悲しまれるんです。だから私たちは5タラントもらっていても2タラントもらっていても1タラントだとしても100タラントだとしても、ね、私たちはね、その賜物をしっかりと管理するっていうね役割が、私たちに責任が与えられているわけですよね。だからね私たちは、それぞれがね、今日ねもう一度私たち自身を顧みて、じゃあ私が神様からもらっているものは何なんだろう、さあこれを伸ばしていこう、そしてそれが伸びていた時には、ね、そしてそれが素晴らしいと称賛を受けた時にはパウロたちのように、いやこれは私を強くしてくださっている方によって私はできているんです、この神様なんですとね紹介できるといいですね。皆さん先週の月曜日の夜ですけれども何がありましたか、知ってます、若い子覚えてるかな、サッカーありましたね、日本ブラジル戦ですよ、ね、素晴らしい試合ですよ、ブラジル代表が日本に来るなんてすごいことですよね、ネイマール来ましたね、もうすごい選手ですよ、ね、まあ最終的に PK だったんですよ、あれはね同点でも良かった試合、ね、なんでネイマールあそこでファールもらうかな、それが彼のうまさですけどね、まあまあ、PK を、ね、決めるっていうのはね、その試合で、ブラジルのゴールキーパーをしていたのがアリソン・ベッカーっていう人なんです。ちょっとスライドいいですか、ね、アリソン・ベッカーです。 彼はですねナショナルチームの、まあ、一人ですけれども、彼すごくねこの自分の信仰を明らかにしているんです。あのネイマールもそうだったでしょ、 100% ジーザスって言ってね罰則受けましたね彼ね大胆になりすぎちゃってね、あの彼もすごく熱心なクリスチャン なんですね。で、まあ、特にねこの今のブラジル代表って最強って呼ばれてますね。その元になっているのはこのゴールキーパーの、まあ、その要素の一つになっているのが彼なんですね。彼はですね、まあ、あの現在リバプールという、ね、とこでプレーしているんですけれども、ワールドカップの、ね、出場が、ね決まった時ですね、前回かな、ソーシャルメディアで神様を賛美したんですって。彼はねワールドカップで自分の国をディフェンドすることができるなんて本当に嬉しい、夢が叶った、神に栄光あれってね、こういった、そうなんですね。でも彼はですねこの若い、ゴールキーパーを目指す人たちをね彼は育成するのがすごく好きなんですって。そのね若い、青年たちに対して、彼はですね、成功するためには信仰が大きな意味を持つよっていつもアドバイスするんですって。でこういうんです、上手くなりたいならすごく努力しなければならない、僕はそうしてる、ひたすらサッカーに集中すること、それから信仰もとても大事だ、神様を信じてるとピッチでは最善を尽くさなければならないこと、どんなことでも愛を込めてしなければならないことがわかるんだってね、こう大胆に彼もね、若い人たちにね、神様に信頼するって素晴らしいことだよ、神様からいただいている人生を歩んでいる、そう思うことってすごく私たちにとって必要なんだよってね、こうやって教えているわけですよね。あとですね、同じ南米の選手でエディソン・カバーニというね、選手いらっしゃいます。彼ねウルグアイ代表なんですけれどもね、今日はちょっとごめんすいませんね、サッカー特集ですけれどもね、このウルグアイ代表のこのカバーニはですね、あの皆さんちょっと前のワールドカップでアグってしちゃった人覚えてますね、スアレスって選手ですよね、彼と同じチームであのプレーする人ですよね。あのプレースタイルは全く違います、すごく紳士でねめちゃくちゃ人気あります。少し前まで、ね、マンチェスターでプレーしましたけれどもね、彼はですねワールドカップ出場3回目となるわけなんですけれどもね、自分の人生に主イエスが持つ意味を隠さず語りってね、まあ、あのその雑誌に書いてあるんですけれどもね、で彼はですね、僕はイエスのものとプリントされた T シャツを着ることもあるんですって。まあ、ちょっとあのネイマールに近いですよね、ゴールするとこうイエスのものでイエスのものって言ってるから、あのそのあるね、雑誌がですね、あなたはキリストのアスリートなのかってこう聞いたわけですね。そうするとねこう答えたんですって、キリストのではなくキリストのためのアスリートだ、僕がサッカーをするのは主のため、主に栄光を期し、サッカーをする能力をくださったことに感謝するためにプレーをしている、サッカーは神にいただいた賜物、これをもっともっとよく管理しようと僕は努力しているって言ってるんですよ ね。だから彼は、僕はこの賜物、これはね神様から与えられたものなんだ、これを私は管理したい、しっかりと管理したいね、おそらくそれはこの、賜物を、責任としてずっと伸ばしていくことで、磨いていくことで、そしてそれを通してたくさんの人がその賜物を通してサッカーのプレーを通してそれを与えてくださっている方がいらっしゃるってことをみんなに知ってもらいたいっていうことですよね。ね、本当に彼らこそね良い賜物の管理者ですよね。さあもう一度言います、皆さんは素晴らしいものをもらってます、素晴らしいものをもらってます、配信の方もそうです、ね、そんなことない、いや皆さんが一人一人が素晴らしいものをもらっているんです、ね、それは聖書が私たちに教えてくれるんです、そして聖書はその賜物をしっかりと管理するようにと神様はおっしゃっているということをね私たちに教えてくれてます。さあ素晴らしい皆さん、今週も皆さんを通してねたくさんの祝福が 皆さんの周りの人に流れていくことを祈っていきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を素晴らしい存在として作ってくださり感謝します。一人一人に素晴らしいタレント、ギフト、賜物を与えてくださっていることを感謝します。時々そのことも忘れてしまうぐらい忙しい日々を私たちは過ごしているかもしれません。でも今日の箇所を通して私たちはもう一度思い起こします。どうかここにいる一人一人、そしてこの御言葉を聞く一人一人がもう一度私たちに素晴らしいものが与えられている、そしてそれを管理する責任が与えられているんだ、課題が与えられているんだ、それを私たちがもう一度思い起こすことができますように。あなたに期待してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間祈る時間を持ちましょう。